研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター水田作研究領域水稲育種グループ長の笹原秀樹さんです。農研機構で開発した多種両食味水稲品種について伺います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず水稲育種グループとはどんな研究を行っているところなのか教えていただけますか。
はい、お米の品種を開発しています。
お米の品種ですね。
はい、
では後ほど詳しくお伺いしたいんですが、はい、まず笹原さん自身のことをお伺いしたいと思います。ご出身はどちらですか。
北海道の北の方です。
北海道ですか。以前はどちらで研究をされていたんでしょうか。
新潟県の上越市にある農研機構の中央農業研究センターの北陸研究拠点というところです。今と同じく稲の品種改良をしていました。前任地では月明かりという品種を開発しています。
では転勤で福山に来られたということですよね。
はい。
福山ってどんな印象ですか。
最初の印象は都会だなと思いました。
都会。
はい、デパートがあったりのぞみが止まったりバスの本数が多いというところが、はい、都会っぽいなという感じです。
のぞみが止まるのが結構ポイントですよね。
そうですね、出張便利ですね。
あと冬はどうでしょうか。
雪が積もらないところは初めてで、晩秋から冬は風景があんまり変わらなくてですね、時間がこう止まったような感じが最初はしました。
なるほど、結構雪国にいらっしゃったんですものね。
はい、
こちらの方ではあんまりね、確かに雪が積もらないかもしれないです。
そうですね。
それでは今回のテーマ、農研機構で開発した多種両食味水稲品種についてお伺いします。現在日本の米の消費はどのような傾向にありますでしょうか。
最近は毎年10万トンずつ消費が減っています。特に家庭での消費が減っています。原因としては1人や2人世帯の増加、共働き世帯の増加、あとは高齢化などが要因になっています。家でご飯を炊かなくなっているのだと思います。
消費が減少しているんですが、一方で中食、外食の消費は増加しているということですか。
はい、おにぎりやお弁当などの中食、回転寿司や牛丼などの外食で使うお米が増えています。家でご飯は炊かないんだけれども、おにぎりやお弁当を買って食べるということだろうと思います。ご飯が好きな方は多いんだけども、消費の形態は変わってきているようです。
そして全国でブランド米がどんどん増えているように思うんですが、何種類ぐらいあるんでしょうか。
農林水産省で行っている産地品種銘柄制度というものがあって、産地品種銘柄に登録されると、例えば新潟県産コシヒカリのように産地と品種名をセットで表示して販売できるお米になります。で、今年度の産地品種銘柄は824銘柄あって年々増えています。
824ですか。ものすごいあるんですね。
はい、でも皆さんが知っているブランドは多分もっと少ないと思います。コシヒカリ、日の光、秋田小町、あとはお米に興味がある方なら北海道のゆめぴりか、山形県のつや姫もご存知かもしれません。ブランド米として認知されているお米は少ないですが、各地域で新たなブランド品種の開発が進んでいます。
他にはどんなブランド品種があるんですか。
栃木県の栃木の星は最近のニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。先月行われた大嘗祭の献上米になりました。福山市内のスーパーでは岩手県の金色の風、宮城県の伊達政宗、新潟県の新之助を見たことがあります。
では他にも西日本ではどんな品種があるんでしょうか。
西日本ですと滋賀県の水鏡、鳥取県の星空舞、愛媛県の姫の凛、高知県のよさこい美人、あと九州では佐賀県の佐賀日和や熊本県の熊さんの輝きなどが最近開発されたブランド品種です。今挙げただけで10品種で他にもあります。さらに秋田県や兵庫県などが現在ブランド品種を開発中です。ブランド品種はかなり競争が激しくなっています。
地域の名前が入っていて、お米のブランドの名前で地域をアピールされているような感じもしますね。
そうですね、その地域を連想させるような品種名を採用されている地域が多いです。
はい、そしてブランド米の競争が激しくなっているということで、戦国時代のようですよね。
そうですね、ブランド米戦国時代と言えるんじゃないでしょうか。
では今どんな品種が求められていると言えるのでしょうか。
中食外食向けにたくさん取れておいしい品種や、温暖化対策としてお米の実る期間の高温に強い品種の要望が多いです。ブランド品種は多数開発されていますので、現在は主に中食外食向けの多種量食味品種を開発しています。高温に強いお米としては2014年に恋の予感を開発しています。高温に強いのでお米がきれいで、ご飯はあっさりした食感の品種です。広島県と山口県の奨励品種になっています。
では農研機構が開発した多種量食味品種をご紹介ください。
今年は里の月という品種をリリースしました。ご飯は粘りが強くてかなり柔らかく、冷めても硬くなりにくい多種の品種です。ちょっと美味しくないお米に1割から3割くらい混ぜるだけで美味しくなります。
この里の月はどうして冷めても硬くなりにくいんでしょうか。
里の月は普通の品種よりアミロースが少ないので、粘りが強くてかなり柔らかく、冷めても硬くなりにくいご飯になります。アミロースというのはデンプンの種類です。お米のデンプンはアミロースとアミノペクチンという2種類のデンプンからできています。アミノペクチンだけでできているのがもち米です。アミロースが少なくてアミノペクチンが多いと、粘りが強くて柔らかく、冷めても硬くなりにくいご飯になります。
なるほど。では他にも開発された品種はありますか。
たくさん取れて美味しいお米としては恋染めしがあります。恋染めしはそのまま炊いて食べてもいいのですが、粒がしっかりしているので、おにぎりやお寿司、炊き込みご飯、チャーハンにも向いています。中食外食向けの要望に応えられる品種だと思います。前任地ではもっと料理に特化した品種も作りました。多種ではないですが、お寿司に向く笑みの絆、リゾットに向くなごみリゾット、カレーに向くカレー米、ビーフンやフォーなどのお米の麺に向くコシの香りといった品種を開発しました。これらの品種は実際に専門店で使用されています。
ということは、和食、洋食、中華、それぞれ料理によって合うお米が違うので、料理に合わせて品種を作るということになるんでしょうか。
はい、そうですね。料理に特化した品種を作ったのは、それぞれの料理に合う品種の要望があったからですが、お米に興味を持ってほしいということもあります。お米の品種を変えただけで料理の食感や味が変化します。素材の一つとしてお米の品種を変えることも試していただければと思います。
では新しい品種はどのようにして生まれるのでしょうか。
まず交配から始まります。稲は自家受粉なので、初めに母親になる品種の花粉を取り除きます。母親の雌しべに父親となる品種の花粉を振りかけます。そうすると両親の特徴を半分ずつ持った種ができます。種の中身は、皆さんが食べるお米です。稲は自家受粉なので、その種を植えて育てると次の世代の種ができます。3世代ぐらい種を増やすと、両親の特徴を様々に受け継いだ種がたくさんできます。その種を育てて田植えをして優れた株を選びます。ここまでで最低で3年かかります。
最短で3年ですね。ということはまだこの先があるんですか。
はい、 そこからですね、選んだ株から種を取って田植えをして、収穫量や病気に対する強さ、食味試験で実際に食べて美味しいかどうかなどを調べて、さらに絞り込んでいきます。この絞り込み作業にも最低3年かかります。その後、各地の農業試験場や民間企業で数年間試験をしてもらって、成績が良ければ品種にします。交配から品種になるまで10年程度かかります。
一つの品種が生まれるのに10年かかるんですね。新しい品種が生まれる確率はどのくらいですか？
一つの交配で3000株を田植えします。毎年50交配分田植えしますので、1年に15万株ほど植えていますが、全く品種にならない年もあります。
そうなんですね。残念な年もあるんですね。
そうなんです。前身の中国農業試験場の時代から数えてみると、67年間で39品種開発しています。平均すると 1.7 年で1品種、リリースしたというペースになります。でここから品種になる確率を計算すると、15万株1年で植えて、1.7 年ですから、25万5000分の1という確率で、品種が生まれるという計算になります。福山市の今の人口が47万人くらいですので、福山市内から2人探すくらいの確率になります。
すごい確率ですよね。新しい品種が生まれるっていうのはすごいことなんですね。それでは今後の課題を教えてください。
小磯めしや里の月の普及推進と温暖化に対応した品種開発が中心になると思います。今年も夏から秋が暑かったので、全国的にお米の高温障害が問題になっています。恋の予感以外にも高温に強い品種を開発する必要があると思っています。
では最後に笹原さん自身の夢を教えてください。
稲の品種改良を続けて、これまで以上に美味しい品種を作ってみたいと思っています。
私も笹原さんが作った美味しいお米を食べたいです。今日は農研機構西日本農業研究センター水田作研究領域水稲育種グループ長の笹原秀樹さんに、農研機構で開発した多種良食味水稲品種について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。